長は証しとして後ろくすぐ伝道しメッセージをいただきます。
パレスチナとイスラエルでの戦争が続いております。ウクライナとロシアの戦争もそうですが、今まさにこの瞬間に一般市民の尊い命が巻き込まれていて、命が失われていっている、そういう現実に本当に胸を痛めるのであります。武力をもってして問題を解決しようとする、それが例えば交渉だとか外交だとか、そのうちの一つの手段なんだとか、そんなような考え方もあるみたいなのですが、私はそういった問題に対し強く非難したいと思うのです。いかなる戦闘行為も即時停止を強く求めるものであります。これは明らかに主イエスが望まれている結果ではないというふうに確信しているからです。どっちの味方か、どっちが正義かなどとは、立場が変われば見方が異なります。これは考える待ちまでもないというわけでありますが、しかしこの経済的にも軍事的にも人口的にも圧倒的な強国であるイスラエルが、まあかれこれいろいろな背景があったとしてもですね、現時点で圧倒的に抑圧された地域の人々と戦争をしているという、この状況はこれは戦争と呼べるのか、ある種の虐殺と言ってもいいんじゃないのかと思うような気分にもなるわけです。この悲惨な紛争はユダヤ人国家といわれるイスラエル、それがイスラム教を信仰するパレスチナに住む方々、この間で起きている問題と言い換えることもできるでしょう。しかしここで少し気をつけなければならないのは、これはパレスチナというような言葉、この言葉正確に言うと、今激しく戦闘行為を行っているのはガザ地区を実効支配しているイスラム過激派のハマスという組織であります。パレスチナと呼ぶとヨルダン川の西岸あたりですね、もう一つ、ちゃんと自治政府があります。ですので、この自治政府とハマス、こっちに見たほうが、自治政府とハマスですね、この自治政府とハマスの関係、この双方を総称する言葉がパレスチナとなりますので、この一部のですね、ガザ地区に住まうハマスの方々のことを指してパレスチナと呼ぶのは、多くのパレスチナの人々にとっても意外な言葉として用いられるのではないかと思うわけであります。なので、こういう言葉を使うとき、こういうふうに主語を大きくして語るとき、十分に気をつけなければならないなというふうに思うわけであります。さて、今回イスラエル軍がパレスチナへと侵攻し始めた、その理由は10月の7日にハマスが起こしたテロへの報復だというふうに報道されております。そもそもなぜこのハマスがイスラエルに対してテロを行ったのか、そういった話は今日ここの場で考えようとするものではありません。私たちが今日この場で皆様と考えたいことは、人はどういう状況で暴力という手段を用いてしまうのか、人はなぜ戦争を起こすのか、そのような問いだと思うわけであります。実は本日お読みいただきましたヘブライ人への手紙、ここも考える上でこのパレスチナの状況と非常に似ている状況があるということが調べて分かりました。本日の聖書箇所、ヘブライ人への手紙です。その歴史的背景少し調べますと、手紙が書かれた正確な時期というのは分かっておりませんけれども、おそらく西暦60年から70年代この間であったというふうに考えられます。この時期にそのパレスチナの地域、一体何があったのかといいますと、時の支配者であったローマ帝国、それとユダヤ人との間で戦争があった時期なのです。当時のユダヤ人はローマ帝国からの重税による経済的な圧迫、宗教的な弾圧、身分や人種差別による 社会的な不公平、そういったものを感じていたわけです。つまりその抑圧からの解放、自らを自由にしたくてユダヤ人たちは解放を望み武装蜂起した、そのような場合です。そこには圧倒的な大国であるローマ帝国を目の前にして勝ち目などがあるわけないのです。しかし彼らは武器を取って戦いを挑みました。弱い、あまりにも弱い、弱り切った人間が最後に取る抵抗の現れ、そういうふうに表現することもできるのかと思うのです。ご想像の通り、ユダヤ人はローマ軍に完膚なきまでに敗北いたします。そしてその生活の中心であったエルサレム神殿を破壊されます。それ以降ユダヤ人の方々はその今のエルサレム、つまりパレスチナ地方に住むことが許されず、世界に散り散りにとなっていくわけであります。そして私たちが第二次世界大戦の時にあのように世界各国で、大変な差別があった、そのユダヤ人の姿のイメージにだんだんと近づいていくわけですね。まさにユダヤ人がイスラエルの約束のパレスエルサレムの地に住み、そしてユダヤ人がその神殿の中で祭儀を行い、ユダヤ人らしい生活をしている。しかしその一方で帝国からの大きな大きな支配が乗っかかってきて、その鬱憤はふつふつと溜まっていく、そのような状況にあったのであります。まさにユダヤ人の間でローマに対する反乱の機運が高まっていた時期、そのように考えることができます。しかし当時のキリスト者たちはこの政治的な動きからは一歩距離を取るような傾向があったというふうに考えられています。その結果ユダヤ人たちからも批判され、差別をされる対象となっておりました。ローマからの抑圧に苦しむユダヤ人、ユダヤ人からの抑圧に苦しむキリスト者、マイノリティの中のマイノリティ、そのような位置にこのキリスト者たちはあったわけであります。このヘブライ人への手紙はこのような緊迫した時代の中でひたすらに信仰を持ち続けることの重要性を強調している手紙だと考えられています。この手紙の受け取り人は主にユダヤ人でありながらキリスト者である、つまりユダヤ人キリスト者でありました。このコミュニティはこれまでのユダヤ人的な伝統、そこからも離れてキリスト教を受け入れて、その信仰を自分たちの身にしていこうとしていた集団でありましたので、ユダヤ人社会からの迫害、社会的な差別、そういったものに直面していたわけであります。そういう活動の中でキリスト者の中にはいやいや、ちょっとはユダヤ教の文化を取り入れた方がいいのではないか、いや少しはもともといた人たちと一緒にいた方がいいのではないか、そのような気持ちになっていたというのであります。特にやはりユダヤ教というユダヤ人のコミュニティの中において新しい信仰をこう維持していくこと、これはとても難しいことであったというわけです。ですから本日のこの手紙の目的はそのような弱り切った彼らに、彼女らにキリスト教への忠実を保つようにと促し、イエス・キリストが旧約聖書に書かれたユダヤ教の伝統、すなわち旧約聖書の英雄であるアブラハムやモーセ、そういった存在をも超越していく存在である、そのことを必死に示そうとしているのがこのヘブライ書なわけであります。3章の1節、だから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、あなたたちが公に言い表している使者であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。どのような状況の中であっても信仰に立ち返ろう、信仰に立ち返って見なければならないそこの先は主イエス・キリストである、イエス・キリストが救い主である、それを証ししていくことが 何よりも重要であるとこのヘブライ書は語るわけであります。冒頭で戦争のお話をいたしました。少し話が大きくなってしまったかもしれません。しかしこうした国や民族、そういったものの戦争というものは、ひとたび私たちは大きな問題だとして遠いものとして考えてしまいがちなんですが、私たちが日常で感じる小さな感情とそれは無関係ではないというふうに思うわけです。一人一人の小さな怒りや一人一人の不安が散り積もってパンパンになったとき、たった一人のたった一声でその感情は破裂し、戦争や暴動、そういったものにつながっていく、そう思うのです。先日私は些細なことで5歳の娘と本気の言い合いの喧嘩をしておりました。双方の怒りが収まらず、妻に仲裁してもらいまして、ようやく仲直りができました。その後妻から説教の時間がありましてですね、あなたが大人なんだから引きなさいとこう戒められるわけですが、しかし私はですね、納得いかない、根に持っておりました。どうしようかなと考えていますと、10分後ぐらいですね、一応ごめんねというふうにお互い言い合ったわけですが、10分間ちょっと気まずい空気がこう流れているわけですけど、その後娘はあっけらかんとして何事もなかったかのように笑顔に私の近くにですね寄ってきまして、一緒に遊ぼうこう誘ってくれたわけです。この姿を見た時に、いや子供は忘れるのが得意なんだな、そうも思いました。しかしもう一つの気持ちも思いました。子供は多分今よりほんの少しだけ良い未来が訪れるということを信じてるんじゃないかって思ったんです。対して私たち大人はどうでしょうか。相手とのすれ違い、それにより受けた傷、怒り、覚えます。本当はなかったはずの悪意かもしれない。しかし自分の中でどんどんどんどん想像が膨らんでいき、彼が取った、彼女が取った行動に悪意があったのではないかとまで考え始める。妬み、恨み、根に持ち、おごり高ぶる、こうした感情は中高生の中ではいじめみたいな形で出てきます。それは社会人になった大人の間では嫌がらせのようなもので出てきます。国同士の関係では経済制裁という形で現れてます。戦争という形で現れ出てくるわけです。私たちが抱く小さな小さなその感情が大きな大きな差別や戦争を、抑圧を生み出していく。私たちは弱い生き物です。私たちは信じている対象、それよりも信じていること自体に目を向けてしまいがちになることが多いのです。私たちは弱い生き物です。怒りを抱き、不安を抱き、悩みを抱えます。これではいけないと気がつくと、思い出したかのようにどれだけ強く信仰していたかを考え、祈ろうとするわけです。どれだけ教会に行ってるかななどと考えるわけです。この信じることを大切にしてしまっている状態、これは私たちが弱い状態であると思うのです。私たちは何を信じているのか、私たちは誰を信じているのか、つまり主イエスは何を語られたのか、これこそが私たちが関心を持つべき一番大事なことであり、本来私たちが目を向けなければならないものであると思うのです。聖書は言います。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。この言葉を読むときに 聖書まで、あなたまで私に強くあれというのか。そのように感じてしまう時があります。私たちが生きるこの社会からもうすでに十分に強くあれと言われているように感じるのです。勉強をしなさい、お金を稼ぎなさい、働きなさい、健康でいなさい、長生きしなさい、苦難に耐えなさい、聖書まで、あなたまで私にそう言うのか。希望があるのを見失ってしまうような時もあるわけです。しかしそういう時、私たちはこうも聖書が言うことを思い出したいのです。私が弱い時、私は強いのだと。今私が弱さを自覚、私たちが弱さを自覚して、その弱さを受け入れた時、私たちは最も強くなるという聖書の言葉があるのです。この強さとは体力とか力強さとか権力とかといったものではないと思うのです。なぜなら、体を強くしようとして体を鍛えると、体はその痛みに耐えれるようになると言います。それは言い換えますと、一方では鈍感になったということです。私たちは心を強くしようとしようとする。しかし一方で、心を強くしようとするということは、心が鈍感になっていくということです。他人の痛みに、自分の痛みに鈍感になっていくということなんです。つまり、心の弱さとは優しさであり愛なのでと思うのです。この弱さの中にある愛こそ、イエスが示したものではないでしょうか。それは私たちが、私たちを癒しと救いとをもたらすために使わされ、そしてあの十字架でつけられたという、その清らかな愛が、この弱き私たちをも清らかなものとして、その罪を許してくださる。そして私たちが今生かされてくださる、生かしてくださっている、その真実に、事実に気がつくわけであります。モーセは将来語られるはずのことを証しするために、使えるものとして神の家全体の中で十字架でしたと、今日の聖書箇所の中で書かれていました。モーセはその人生を通してイエスを証ししたというのです。私たちもまたモーセのように、この人生を通して証しをしなくてはならないと思うのです。しかしそれは華々しい、強いものでなくてもいいのです。私たちは何を信じているのか。それはイエス・キリストであります。その主が私たちを憐れてくださっている、その私たちの弱さが尊いと言ってくださっている、その弱さが優しさを生み、その優しさが愛をもたらしている、そのことを教えてくださった方だと、私たちは証しすることはできるのです。愛する兄弟姉妹の皆さん、か細い声で良いではありませんか。小さな声でも良いではありませんか。弱さゆえに強い一人の人間として証しをしてまいりたいと思うのです。私たちの小さな小さな声は、小さな小さな証しは、それが集まり、キリストの栄光を世に表すものにつながると聖書は言うのです。本日の6節、もし確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。一匹の蝶の羽ばたきが竜巻を起こすかのように、一滴の水が波紋を生み、遠く離れた海岸に影響を及ぼすように、小さいそよ風が種を運び、その種が新たな森を作るように、私たちのか弱い小さな証しは、私たちの家族を、地域を、日本を、世界を変えるものにつながると信じ、また私たちが誠の神の家となる働きができますようにお祈りしたいと思います。天におられます主よ、今日あなたの御言葉をいただいて、 私たちがいかに弱い人間であるかを思い起こされました。それは家族に対する怒り、近隣住民に対する怒り、社会に対する怒り、相手の国に対する怒り、どんどんどんどん大きな怒りの感情として現れていきます。しかし私たちがそのような困難にあるとき、困難に向き合うとき、怒りに向き合うとき、あなたがその痛みと共にいてくださることを思い出したいと思うのです。私たちはこの世にあなたの栄光を表すために使わされています。どうか私たちを用いて、あなたが清らかに用いてくださいますようにお願いいたします。この小さなお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。